黒学の
ブイトーキラジオ。
東京六大学野球やプロ野球ヤクルトの本拠地として親しまれている神宮球場、こちらですね、正式名称を明治神宮野球場というんですけどもね、明治神宮外苑の施設群の一つとして大正15年に竣工したそうです。これね、スコアボードの裏の方にですね、聖徳記念絵画館という、なんとなく国会議場に似たようなね、すごい建物の絵画館が見えるのがご存知ですか。この絵画館というのがこの明治神宮外苑の中心の施設だそうで、中にはですね、明治天皇と昭憲皇太后の事柄をね描いた壁画なんかもあるそうですけど、建設当初明治という時代がね、まだまだ遠い存在ではなく近い存在で、大切な存在だったんでしょうね。明治神宮は国費で造営された内苑と、あと民間の寄付で造営された外苑があるそうなんですが、当初ね、明治神宮の外苑の計画書には明治神宮競技場、後の国立競技場しかなかったそうで、野球場はなかったらしいですよ。まあ、予想を超えて急に気がものすごくなってね、野球場を作ろうということになったようなんですが、大正13年8月には甲子園球場が完成したそうです。野球もね、本当にいろいろな意味で人気になって、特に大学野球多かったようですね。東京六大学野球関係者を中心に外苑にね、野球場を求める声が強くなったそうです。そんな折を受けて大正15年に神宮球場が開設、自動のスコアボードも備えた近代球場だったんですが、最初は外苑のバランスを配慮してスタンド収容人員は3万1000人と少なかったそうですよ。そんなね、神宮球場、この東京オリンピックが終わるとどうも場所が変わってしまうような計画があるようでございますけども、どうなっていくんでしょうか。いつまでもね、球の聖地である神宮球場ね、残っていただきたいななんていうような気がいたします。この番組は鈴木 V ストローム650とホンダハンターカブ CT125 に乗って全国の鉄道制覇が目標で、天気予報に一喜一憂して結局落ち込んでいるダメダメな私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系ひとりごとポッドキャスト番組です。さて、第168回のお話は、ホットドッグが美味しくて剣道のうねうねも楽しかったぞ。今回はホットドッグを食べに行って、その後剣道をうねうねしてきてっていうお話をさせていただきますが、まあツイッターの方でね、画像は半ば上げておりますので大体皆さんピンとくるでしょう。そう、行き先はですね、同志のいつものあのキャンプ場、久保キャンプ場でございます。なんとこちらにですね、ホットドッグ屋さんが出張販売に来ているというお話をゲットいたしましたので、ちょっと行ってみようということになりました。ところで皆さん、あえてホットドッグというものを食べてます？私もですね、よく考えてみたら意外と食べてないことに気がつきました。高速道路のサービスエリアではアメリカンドッグにケチャップとマスタードをたっぷりとつけてかぶりつくけど、ホットドッグは。またランチにね、マックやロッテリア、バーガーキングなどには行くけど、サブウェイにはあんまり行かないな。まあサブウェイはホットドッグじゃないって言えばホットドッグじゃないかもしれないです。タリーズなどのモーニングにあるくらいですけどね。そうやって考えたら急に無性にホットドッグ、美味しそうなホットドッグを食べたくなりました。ちょうどね、9月の半ばに山中湖方面へハンターカブへ行こうという予定がありましたので、下道でどのくらいかかるかの検証を兼ねてのキャンプ場に行くんです。とはいうものの、実はまだこの時ハンターカブには電源がついてないんです。そうなんです、まだまだねオプション品が揃っていないということで、ハンターカブには電源がありません。ということはナビを使おうにもモバイルバッテリーだけなんです。モバイルバッテリーだけでも国道413号の道志道に出るくらいまでなので、1時間30分もあれば持つだろうなという自信はありましたが、音楽を流しながらだと、そんなことを考えてとですね、 行きは下道でのんびり、帰りはですね中央道でバキューと帰ってきた方がいいなということになりまして、 V ストロームで出陣ということに相なりました。と言ってもです、ただ家と久保キャンプ場をね往復しているだけじゃつまらないじゃないですか。しかも何度も走っている道ですから。ということでちょっと山中湖方面の地図でね見てみるとあるじゃないですか、くねくね道が。その名も県道24号線鶴同志線です。しかもおあつらい向きに鶴市街に着いたらすぐに鶴インターチェンジに乗れるということになってます。これで決定です。まあ、当日はいろいろなことがありまして9時20分にスタート、東八道路から国際キリスト教大学裏門を左折して東京外国語大学の前を通りました。なんとなく考えてみると国際キリスト教大学、紀子様でしたっけ、眞子様紀子様が行った大学ですよね。東京外国語大学とてもすごいですよね。すごい偏差値街道だなと思いつつも警察学校を左向いてレッドバロン府中店の前から甲州街道国道20号へと入りました。よくモトライズでも出ますが二輪館の府中店の前を通過して航空自衛隊があります府中基地の前を通り、そうそうこの府中基地なんです、私見学に入ったことがあるんです。府中基地なんて言うとちょっとピンとこない基地なんですけども、まあ、たまたまね広報の方と知り合いになりまして、施設の見学とかヘリコプターの乗車体験、搭乗体験って言った方がいいのかな、そのことをさせていただきました。富士総合開園訓練でしたっけ。こちらの方もね特別席っていうと変なんですが、一般の方をお招きしないでほとんど自衛隊の方だけの時にですね参加させていただいたなんていうこともありました。あそこはこんなこと言っていいのか、気象を主に扱っているようなんですね。ですから中の見学した時もねすごいモニターとかあと偉い方のね、説明を受けたりして、普通基地って意外とすごいところなんだななんていうような気がいたしました。あ、お土産も買いましたけどね。まあ私もね、その方も同時期に転勤してしまいましたのでそれっきりになってしまったんですが、私の職場もねどうもそれ以来どうもそういう仲の良いというと変ですがお付き合いがなくなってしまったようなんですけどもね、とってもいい思い出がありますが、さて府中駅前めちゃくちゃ混んでんなーということでね、府中警察の前とか府中のね駅前を通りましてずんずん進んでいきます。国立インター入り口という信号を左折して日野バイパスに入ります。国道20号ね、こちら日野バイパスになったんですね。そうするといきなりナビが青果市場東を左折と案内するんです。え、なんで、だって国道20号なわけですよ。そうするとまっすぐ行けば八王子に行くじゃないですか。それなのになぜか青果市場東を左折と案内するんです。ねえなんでだろうなと思って不安になりつつもナビは無視して直進しました。まあ実を言うとですねあらかた分かっていたんです。ただね国道16号から413号に入っていくとこが分からないっていうだけだったんでちょっと無視したんですけど、帰宅後に確認したところ、この青果市場東を左折するとですね野苑街道を行くんですね。野沢と書くんですけども野苑街道、確かにこの野苑街道を行くとですね三角形の斜辺のようなんですが、そこへ行くとどれだけ速いのかっていうことを考えてみたんですが 1.5 キロほどの短縮でございます。でもね途中1車線なんです。まあこれから行く日野バイパスあと国道16号両方とも2車線なんで、どっちが速かったんでしょうね。まあその辺はまあ置いといて、まあ今回はそういうことで無視して日野バイパスを気持ちよく直進です。混雑もなく、だけどいけねえいけねえ V ストロームだからスピードがーっていうことでね、ハンター株よりもやっぱり出過ぎちゃうじゃないですか。だからこの辺も考慮しながらのんびり走っていきました。でもそうやって走っていくといつの間にか八王子市内にすぐ入っちゃったんです。まあとは言っても1時間以上かかってるんですけどね。で大和田4丁目という信号で左折して国道16号は八王子バイパスへ。この道は以前有料道路でしたので片側2車線で基本立体交差なので、こちらもね流れは非常に順調でございました。反対側の車線では白馬の王子様にサイン会を求められているライダーさんもいたのでね、もうこれ余計にスピード注意しなきゃなと思って左側をのんびりと、もともと有料道路でしたので125でもこれ大丈夫なのかというような不安になったんですけども、調べたところ自転車でなければ原付でも大丈夫なそうですね。 まあ速度に気をつけるようですけどね。で、槍水インターチェンジを過ぎていよいよ神奈川県に突入です。次に曲がるとこどこなのかなとナビが見えないんです。光の関係かな、これ弱ったなと思っていたところ、約 700m 先の元橋本交差点を右折ですというアナウンス。こういうとこが嫌なんですよね。元橋本ね、人工補正の気持ち悪いところですね。元橋本でいいじゃねえかと思うんですが、その元橋本の交差点を右折しますと、あれということで、なんだか住宅街で見たような記憶があるような、あ、住宅街、どっかであったような気がするんだけどなというような気がいたしましたけども、でも初めてのはずなんですけどね。やがて横浜線をくぐって、ドンツキの交差点を左折です。その先の十字路が国道413号でありました。しかしここ413号ね、トラックが通過したんです。ん？もしかしたらさっきの元橋本、ちょっとしつこいね、元橋本の交差点よりも先に曲がるとこがあるのかなと思っていたんですが、その時はあ、まあめんどくさいので交差点をすぐ右折いたしましたけど、どうもですね、これまた帰ってきて調べたんですけども、この横浜線を跨線橋の下を右折するようになってるんですけど、なんと踏切なんですね、国道413号に入るには。しかもさっきの八王子バイパスからは簡単に入れないんです。一旦左折した橋本駅に行くふりをして旧国道16号からの右折ということなんで、そういうことを考えたらさっきの元橋本で右折するのが正解でした。もういい加減やめましょう。さて、この後、あとはもうね、勝って知ったら413号と412号ですから、安心、安心と思っていたんですが、結構わからないもんですね。標識に厚木って書いてあったんで、厚木っちゃまずいんじゃないのなんて思った交差点があったりですね。ナビは右、斜めですなんて言ったりするんですけど、単なる道なりじゃんっていう感じの道があったりして。また、日赤病院があるんですね。こんなところにも日赤病院があるんだなんて思ったりして、地域医療を担うためにも日赤病院は必要なんでしょう。あと結構な商店街ありましたね。ですからこの道きっと平日は渋滞するんでしょうね。やがて道は津久井湖へ到着です。おお、津久井湖だと見ながら、音楽はいつもの Amazon ミュージック。おじさんには助かりますね、いい選曲って思いながらも、これ自分でダウンロードしてますけどね。津久井湖ということはそろそろだなと思いながら走っていけば、三日木の交差点、相模湖から来れば右折なんですが、今日逆方向からなんで左折して進んでいきます。やがて青山の交差点で右折して、はい、道志道へ突入です。もう安心ですね。といっても道志道油断できませんね。ここでも白馬の王子様が気になりますので、のんびり V ストロームなのにハンター株並みのスピードでゆっくりと走りました。まあ幸いなことっていうと変ですが、土曜日だったこともあって、反対側からは多くのライダーさんがやってきます。お約束の野営でございます。結構この時はですね、タンデムの方がいらしたので返答率が多くて楽しかったですよ。なんかね、いきなり後ろでね、ガッツポーズしてるお姉さんがいたりしてね、んというような気がいたしましたけど、途中あの小川さんにね、前回紹介していただきました癒しの湯がある青根キャンプ場のね、看板も見つけました。2時間かからないんでね、家からだとハンターカブで非番でも OK だな、なんていうことで下見完了でございます。まあ実際にはその癒しの湯のとこまでは行きませんでしたけれども、途中工事のために413号の対面通行が残ったりして、去年の台風の凄さが本当に忘れられないなんていうような気がいたしました。やがて両国橋のところで山梨県に突入。途中ギアを間違えておっといけねえっていうのがありましたけど、ちょうど2時間の11時20分過ぎに久保キャンプ場に到着いたしました。距離の方は約65キロ。まあこんなもんでしょうね。まあ、ハンターカブですとさすがに V スト並みに走れてないだろうなということで、10分ぐらいプラスで考えればいいかなということを納得しました。それで、第2駐車場の方に V ストロームを止めていきます。荷物を積んでいないのでね、あの坂でもほぼ大丈夫な自信はあったんですけども、ほんと最近ねビビリになってます。 直線番長というだけではなく平坦番長になりかねてますね。本当にあんまり良くないですけども。さて、そんな旧座高を歩いて降りていけばザキネがいらしたので、どうもどうもホットドッグを食べに来ましたよというふうにご挨拶して B サイトの方へ行きました。待ち構えている出張販売のお店はトールのホットドッグというお店屋さんですね。軽ワゴンを改造したやつでいらしています。早速ご注文なんですが、お品書きの方を見ると、ホットドッグにバーベキュードッグ、あとサルサドッグの3種類です。ホットドッグとバーベキュードッグの方は想像つきますが、サルサドッグがいまいちよくわかりません。まあおそらくサルサソースを使っているのだろうということはわかりますが、しかしそもそもそのサルサソースって何味？そこかよっていうような感じですが、まあね、サルサソース、トマトソースにピリッと辛いやつだろうなということは頭にありましたので、まあ、とりあえずノーマルのホットドッグを注文です。喉も渇いていましたので、セットのドリンクを何しようかなと思ったところ、なんとですね、ドクターペッパーがあったんです。珍しいですよね、出張販売でドクターペッパーがあるなんて。普通はコーラにオレンジ、ウーロン茶とコーヒーぐらいじゃないですか。そこにドクターペッパー、しかもですね、よく見たらカナダドライまであるんです。まあ、思わず私ドクターペッパーでーって、まあ、また慌ててと思っちゃいましたけども、どうしたんでしょうね最近。さて、注文を終えまして、ふと足元に見てみると看板がまた一つ、そこには玉ねぎもりもりホットドッグ、キャベツシャキシャキザワークラウトドッグ。あー、しまった、値段上がってもいいから玉ねぎ多めにって言えばよかったなと思ってしまったのはね、玉ねぎ好きなんでしょうが。でもね、決してザワークラウトの方に目がいかないのは、私黒角がキャベツが嫌いだからです。まあそうやって、看板を見ながらお待ちしていますと、まずはドリンクのドクターペッパーお待ちどうさま。これがですね、なんと大きいラージサイズの入れ物なんです。おいおい、こんなに大きくて大丈夫かっていうような気がしました。私はてっきりね、あの小さいカップ、ね、250も入らないようなカップだと思ったんですが、普通にね、大きいラージサイズでございました。そしてごくごくと、やっぱりドクターペッパー美味しいですね。さて、いよいよおそれって待っているとホットドッグが登場です。セットで500円。ねえ、ラージサイズのドリンクとホットドッグで500円なんです。いや、これお得だなというような気がいたしました。しかしここでミステイク発覚。実はですね、ヘリノックスなんちゃらの、なんちゃってヘリノックスの椅子を持ってこなかったんです。あー、失敗したなね、持ってきてば河原でのんびり行ったのにと思ったんですが、しょうがないということで、また仮里島まで坂を登って行きました。えっちらおっちらと坂を登って、仮里島でザキ姉さんに椅子を貸してもらって、さていただきます。パクッといったところ、玉ねぎもりもりっていうキャッチフレーズごとく、ナイスなシャキシャキ感、こういうの大好きです。ウインナーもパリッという食感が最高。バンズもね、柔らかくてほのかに甘いようなバンズでございました。こりゃうまい、本当にうまい。しかもですね、玉ねぎもりもりと書いてあるだけあって、今にも玉ねぎがこぼれそうなんです。そんな中にドクターペッパーゴクゴク、くーたまらねー、ホットドッグもぐもぐ、ドクペゴクゴク、止まらねー、ビール持ってこい、またビールかよっていうような気がしますが、まあなんて言うんでしょう、このホットドッグ自体が美味しいんですけどね、玉ねぎとウインナーのバランスがとっても絶妙でございました。あ、思い出しただけでもまた食べたいですね。ザキネイオさんは朝にね、サルサドッグを食べたそうなんですが、朝6時から営業というのはとっても魅力的ですよね。ソロキャンプだとね、朝ごはんを作るっていうことも楽しいですけど、まあ家族だとね、そうもいかねえんじゃねえかな、ね、何人分も買うっていうことを考えるとね、だからこういう朝6時からやっているっていうことを考えると楽でいいのではないかななんていうような気がいたしました。また今回のようにね、お昼ご飯にもとってもいいです。なんせほら、道し道かなり手前にセブンイレブンがあるだけですから、お昼ご飯の確保に悩みますよね。 このような出張販売がキャンプ場さんにあるのは助かりますね。この間のどっかの誰かさんみたいにね、アンパンとクリームパンの寂しいお昼ご飯にならない。あれはちょっと特別か。でもね、そんな菓子パン2個のお昼ご飯に比べたら本当とってもいいですよね。この後店主のトールさんもね、会員と農園へ上がってこられたんで少しお話をさせていただきました。何でもトールさん、久保キャンプ場の常連さんだったらしいんですが、一念発起してホットドッグの出張販売を始められたそうでございます。いいですね。私黒枠的にも憧れます。定年後に移動販売をしながらキャンプ場を巡るのもいいかもしれない。あとね、ライダースカフェもいいですよね。こういう美味しいホットドッグがあればね。しかもライダースカフェの裏庭にフリーサイトを作って10針くらいの小さいキャンプ場もできたらどうでしょう。最高でしょうね。はい。まあ飲食業の大変さはね、自分がよく知っているわけなんで、だから家業を継がなかったんですけども、まあ今よくやってますが、メガビッグでもね当たれば別ですけども、まあちょっとこの辺は私には夢っていうか憧れで終わった方がいいんでしょう。さて、この後ザキ兄さんとね、10月のちょっとキャンプのお話をさせていただいて軌道につきました。きつい上り坂を歩いて登って、しかし本当にブイストロームで私この坂を登ったんだろうか、ちょっと自信がなくなっている私がよく登れたなぁなんていうような気がいたします。まあ荷物満載で大丈夫かな、多分大丈夫なんでしょうけどね。さて、いよいよです。これからはくねくね道の県道24号を進もうということで GoPro をセットしてナビも自宅を検索して準備完了です。少しのんびりしすぎちゃったので12時40分過ぎスタート。やばいよこれ、3時になっちゃうぞ家着くの。実はですね、高速へ帰るっていうのはもう一つの理由があったんです。167回のアップロードがこの時済んでいなかったんですね。はい、録音と編集は終わっていたんですが、文章をねブログの方に上げる関係で文章とあと写真の方のね設定がまだ何にもやってなかったっていうことなんで、ああゆっくりしすぎたかなとちょっと後悔いたしました。まあでもね、仕方ないね、これで来た道帰ったってしょうがないんでね、ということで気分を取り直しまして国道413号左折して山中港方面へ進みました。しばらく進むと白馬の王子様がやっぱりやってましたよ。サイン会土曜日でもやってるんですね。しかもお昼暑い中にね、と王子様もご苦労様です、できましたらこんな暑い中です一生懸命やらないでくださいねっていう気がいたします。さて、そうやっていきますと何台ものライダーさんとね、先ほどと同じようにやんやんを繰り返しました。でもなんでハーレーの人って手挙げてくれないんでしょうか。まあその辺はその辺かもしれません。そろそろ道の駅どうしかな、トイレ休憩でもしようかななんて思っていたところ、直進山中湖右折県道24号鶴の看板、おーそうか道の駅の手前だったのかということでなった。さあ右折しましょう、初めての道です。Google マップの方であらかた見ていますので道が荒れていないことは分かっていますが、所詮あれは平面なんでね、勾配が分かりませんもので、どんなとなのかなと思いましたけども、そこはそこ、やっぱりアルペンマスターの V ストローム、気持ちよく右に左にとカーブを切って登っていきます。 BGM の方はね相変わらずの J-POP、 くー楽しい、もっと早くからこの道を走ればよかったというような気がいたします。いつもね、道し道通って帰っていたんですけど、この道も楽しんで、もう気分はルンルンで登ります。この間のね、60里越えのね、苦い経験もありますんで、センターラインには十分気をつけて。ただ残念だったのは対向車が自動車ばかりだったんで、やりができませんでした。まあ結構なくねくねなんで、私も果たしてできたかどうか自信はありますけどね。で、こんなくねくね峠も気持ちよく登っていたところ、峠のサミットで長いトンネルを過ぎればもうあとは下り、しかもですねここバスが来るんですね、山梨中央交通かなね、バス停を見ちゃうともう妙な安心感ありません？だってね、バスが通るような道バイクがこけるはずないっていうような気がしちゃうじゃないですか。まあいろんなアクシデントがあれば別ですけどね、普通に走ってれば大丈夫じゃないですか、ということで、おもう大丈夫っていうような安心感ができました。まあ実際楽でしたけどね。 もうちょっと眺望が開けるといいんですが、本当にもっとね楽しいいい道になるんでしょうけども、そこだけ残念な県道でした。まあこの辺はしょうがないんですよね、眺望ね、木がやっぱり伸び放題に伸びちゃう、あの木を切るっていうのも大手間がかかるもんですから、まあどうしても見えなくなってしまうというところが残念なんですけども、やがて集落を過ぎますと左側にローソンを発見です。ね、さっきバスで安心と言ってましたけど、ローソンを発見するともっと安心ですね。もう涼しがいも近くだなということで、コンビニが出てくると寄ろうかなとも思ったんですけども、やっぱり早く家に帰ろう、まあ、だかだか10分しか違わないんでしょうけどもね、少々寂しい田舎町といったら失礼なところかもしれませんけど、そんな田舎町を過ぎると賑やかな鶴市街に、国道139号富士道に右折なんですが、あれ交通量少ねえなぁと思ったんですが、ここいつの間にか鶴バイパスっていうのが完成していたんですね。といっても2011年の話なんですけど、9年前か。まあね、9年前だと私ももうフォルツァに乗っていましたんで、富士山も中央道でバキューンだったんで分かりませんでした。コマジェに乗っていた頃ね、結構ここ渋滞していた記憶があったんです。国道139号っていうと頭の中では渋滞すんだよなしか頭になかったんですが、いつの間にかこのバイパスあったんですね。まあということはハンターでまたうろうろこの辺もしようかな。さて、そんな国道139号から脇道へ入りまして、富士急行は鶴市駅前を通って鶴インター入り口へ。おっといけ、 GoPro 外さなきゃと思ってね、ちょっと速道の方へ逃げると、なんと踏切がカンカンカンカン、おいおいなんか来るぞということで、つい血が騒いでしまいました。なんせ今ね、富士急行結構面白いんです。富士山特急の元小田急2万系、あとね、私のとっても大好きな元京王5000系、それとも富士山ビュー特急の元 JR 東海で使っていた371系かとワクワクしながらも急げということで、 iPhone を外して GoPro はそのまま撮影モードでいやということで構えた。さあ来るぞ。あれ、なんと JR の205系でございました。とってもがっかりしたのは、はい、正直なところです。まあラッピングはしていたんですけどね、本当がっかりでした。まあそんなことがありましたけども、中央高速乗って飛ばして帰った結果、14時20分には到着ということでね、やっぱり高速の速さを実感した 174.5km の旅でございました。さて、第168回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。写真の方ね、美味しい美味しいホットドッグの写真、V トークラジオのブログ http://vstoke650.c3net の方にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。あとメールの方ね、お待ちしております。どんなメールも構いませんのでね、こんないいところあったよ、あとこんな美味しいお店あったよなどでも結構でございます。メールの方お待ちしております。アドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com でございます。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますのでね、合わせてご利用ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青人 V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。またね、 iTunes レビューの方もね、書いていただけると助かります。あと今回は今回からって言った方がいいのかな、はい、告知と言いますがつぶやきでございます。10月24日ね、先ほどもお話しましたけども、いつもの道志村久保キャンプ場で勝手に糖質万歳キャンプを開催いたします。まあ勝手に糖質万歳キャンプ、どこが違うのか、ね、新型コロナウイルス感染拡大防止ということで、まず1つ目漢字なし、はい、2番お土産なし、3番フリータイムの開催ということでございます。まあ昨年の台風でね、帰り道角度が緩和されたあの坂道が使えないんで、大型バイクの方はちょっとあそこのね、管理棟の前の右折がねちょっと厳しいかななんていう気がしますので、まあ新型コロナウイルスっていうこともありますんでね、今回は本当に勝手に糖質万歳にします、は はい、大変申し訳ないんですが、久保キャンプ場の方はあの ご予約の方はご自分でお願いしたいと思っております。ね、年1回プロワークの顔見に行ってあげようかなって思われたら、ぜひね、来ていただければと思いますので、本当にいい感じなし、お土産なし、フリータイム、まあ、いつもフリータイムですけどね、これで行きたいと思いますので、もしよろしければ10月24、25勝手に糖質万歳キャンプご承知おきいただければと思います。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第167回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。